皆さんおはようございます。桜の便りがあちらこちらで聞かれるようになってきました。教会の暦では今週が受難週となっています。イエス様が私たちの罪を代わりによって十字架で命を捧げてくださった、この神様のなされた大きな救いの御業を自分のこととして覚える週とされています。この朝も聖書に記された十字架の出来事に目を留めて、ご一緒に思いを巡らしてまいりましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、一週間の守りを感謝いたします。このひととき、あなたの御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてください。特に受難週を迎えたこの朝、十字架に表された神様のご愛と恵みをしっかりと自分のこととして覚えることができるように、最後まで助け導いてください。御手にお委ねして、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日も先週に続いて、マルコの福音書15章から開きました。先週はイエスが十字架につけられてから息を引き取るまでの出来事に学びました。特にイエスが十字架の上で息を引き取る間際に言われた三つの言葉に目を留めました。イエスは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んで、苦しい思いを正直に打ち明けられましたが、それでも最後は、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと祈り、完了したと言われました。成し遂げられたということですね。それはイエスの十字架の死によって、人の罪の償い、贖いが成し遂げられたということを意味していました。イエス様は、私たちの罪の償いをするために十字架でご自身の命を捧げてくださいました。今日の箇所には、イエスが十字架で死なれてから墓に葬られるまでの出来事が描かれています。このところから、今日は特に二つの出来事に目を留めたいと思います。一つは、神殿の幕が真っ二つに裂けたということ。そしてもう一つのことは、イエスの姿を見ていた人たちの心に変化が起こった。人々の心が動かされたということです。イエスの十字架の死によって何がもたらされたのでしょうか。まず一つ目の出来事です。今日の箇所の38節をお読みします。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスが十字架で息を引き取られたとき、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。当時、エルサレムには神を礼拝する神殿がありました。ヘロデの神殿と呼ばれる壮大で非常に立派な建物でした。その神殿は二つの部屋からなっています。入り口を入ると、まず聖所と呼ばれる部屋があります。そこに神に仕える祭司が入って、香を焚いたり、生贄や供え物を捧げたりするという礼拝儀式を執り行いました。そしてその奥に幕で仕切られた至聖所という部屋があって、そこに十戒が刻まれた2枚の石板が収められた契約の箱が置かれていました。そこは神が臨在する場所とされていました。この至聖所は非常に神聖な場所として、そこには大祭司が年に1回だけ身を清めて生贄の血を携えて入ることが許されていたんですね。イエスが死なれた時に裂けた幕とは、この聖所と至聖所を仕切る垂れ幕のことを指しています。この仕切りの幕は 分厚い丈夫な布で作られていて、高さが20メートルもあったと言われています。では、この幕が上から下まで真っ二つに裂けたということは、一体何を意味していたのでしょうか。それは、神と人とを隔てていたものが取り除かれたということです。それまで、聖女と至聖所を仕切る幕があったことは、人間は罪があるために清い神に直接近づくことができないということを意味していました。人の罪が神と人とを隔てていたということです。それで、神に選ばれた大祭司が年に一回だけ、この幕を通って至聖所に入って、神の前に出て、民の罪の贖い、償いのために生贄の血を捧げることが許されていたんですね。その日以外は誰も至聖所に入ることができませんでした。つまりこの幕は、清い神と罪ある人間との間には大きな隔たりがあることを物語っています。人はそのままでは神の前に出ていくことができない、神に受け入れていただけないということです。しかし、神ご自身であり、神の御子であるイエスが、十字架で私たち人間の罪の償いをしてくださったことによって、この隔ての幕は裂かれました。それは、神と人を隔てるものが取り去られたということです。イエスが十字架で、その身を裂かれたことによって、それが可能とされました。そうするとどうなるでしょう。誰でも、いつでも、神に近づくことができるようにされたということではないでしょうか。ここで今週の御言葉に目を留めたいと思います。ヘブル人への手紙、10章の20節を挙げましたが、19節からお読みしたいと思います。こういうわけで、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自身の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。ヘブル人への手紙の著者は、かつてイスラエルの大祭司が動物の生贄の血を携えて仕切りの幕を通って至聖所に入ったことと、イエスの十字架の死によってもたらされたことを重ねるように説明しています。大祭司が年に一回動物の血によって神の前に出ることが許されたように、イエスが十字架で流された血によって、それを信じる者たちは大胆に神の前に出ることができるようにされました。そのことを言っています。20節に、ご自身の肉体という垂れ幕を通してこの新しい生ける道を開いてくださいましたとあります。まさにイエスの体があの仕切りの垂れ幕のように裂かれたことによって新しい道が開かれたというんです。つまり、イエスの十字架の死によって、神の前に出て行ける道が開かれたということですね。この道のことを、新しい行ける道と言っています。これに関連して、ヨハネの福音書14章6節をお読みします。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。この御言葉は、十文字教会の玄関の上に掲げている御言葉ですね。これはイエスが言われた言葉です。イエスこそ、父なる神に通じる道なのだと教えています。イエスを信じることによらなければ、父なる神の前に出て行くことはできません。私たちはイエスを通してのみ救われるということです。 この出来事はイエスの死によってアダムの時以来壊れていた神と人との関係が回復されて救いに至る道が開かれたことを表しています。さて、イエスが十字架で死なれた時、その姿を見ていた人たちの心にも変化が起こったようです。確かに周りにいた人々の多くはイエスを十字架につけることを望んでいました。イエスを憎んでいたユダヤの宗教指導者たちや、彼らに扇動されて十字架につけろと叫んでいたユダヤの民衆、またイエスをあざけりからかっていたローマ兵たちなどは、イエスが十字架の上で苦しみながら死んでいく様子を喜んで眺めていたのだろうと思います。すべてが思い通りうまくいったと思ったことでしょう。しかし、それとは違う反応をした人たちの姿が今日の箇所に描かれています。まず、ローマの百人隊長です。39節をお読みします。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。彼はピラトの命令を受けてイエスの死刑執行を行った監督責任者でした。おそらく彼はそれまでも何人もの犯罪人の処刑に立ち会ってきたと思います。その百人隊長がイエスが十字架につけられてから息を引き取るまでの間、イエスの正面に立ってずっと見ていたわけですね。それは自分の職務上、現場の責任者として最後まで見届ける必要があったからです。彼はイエスが十字架の上で苦しむ姿を見、言われた言葉も聞いていたと思います。イエスが父よ彼らをお許しくださいと祈られた言葉や、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと言われた最後の言葉も聞こえたのではないでしょうか。そうしたイエスの姿を近くで見ていて、彼はこの方は本当に神の子であったと告白しました。彼はどんな思いでこう言ったのでしょうか。彼はユダヤ人ではありません。ユダヤ人から見れば異邦人であり、イスラエルの神を知らなかったはずですね。それでも彼はイエスを神の子であったと認めました。この言葉は彼の口から自然と出てきた言葉であったと思います。彼は十字架の上のイエスの姿を客観的に見ていて、それまで見てきた犯罪人たちとは明らかに違うと感じたのではないでしょうか。多くの者たちは周りの人々に罵り返したり、不平不満をぶつけたり、わめき散らしたりしたでしょう。しかしイエスは違っていました。黙って苦しみを耐え忍んで、何よりも自分を十字架につけた人々の許しを求めて祈る姿や、御手に委ねますと言って神に信頼して一切を受け入れた姿は、彼の目にはとても新鮮に映ったのかなと思います。この人はどうしてそんなことができるのかと思ったのではないでしょうか。この状況に置かれて、そんなことは人にはできないはずだと経験上よくわかっていたと思います。そうして彼は、この方は本当に神の子であったと告白しました。彼がどこまでイエスを自分の救い主として信じたかは定かではありません。それでも彼はイエスが神の子であると認めざるを得なかったのだと思います。もしかしたら彼の心にイエスに対する信仰が芽生えていたのかもしれませんね。それほど百人隊長の心が動かされたという事実を表しています。さて、 続いて40節と41節をお読みします。女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。イエスがガリレアにおられた時にイエスに従って仕えていた人たちであった。この他にもイエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。ここにガリラヤからイエスについてきた女性たちの姿が記されています。彼女たちはイエスの弟子となってイエスを慕ってガリラヤからついてきていました。イエスと弟子たちの身の回りのお世話もしていたのかもしれませんね。彼女たちはイエスのことを心配しながら処刑の様子を遠くから見ていたようです。彼女たちはイエスのそばから離れようとはしませんでした。あのイエスを見捨てて逃げ出してしまった十二弟子たちとは随分対照的な姿です。ここに三人の女性の名前が出てきます。マグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメという女性たちです。47節を見ると、二人のマリアはイエスが墓に納められるところまで見届けていたことがわかります。何のためでしょう？安息日が終わってからここを訪ねて、イエスの体に香油を塗って埋葬の処理をするためにです。先のことを考えていたわけですね。イースターとなる来週は、特にこのマグダラのマリアの姿に目を留めたいと思いますが、彼女たちはイエスのために自分たちにできることをしました。行動したわけですね。そしてもう一人イエスのために行動した人がいました。アリマタヤのヨセフです。続いて42、43節をお読みします。さて、すでに夕方になっていた。その日は備え日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身のヨセフは勇気を出してピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願い出た。ヨセフは有力な議員で自らも神の国を待ち望んでいた。ここに初めてアリマタヤ出身のヨセフという人が登場します。アリマタヤはエルサレムの北西30キロほどのところにあった町です。彼はサンヘドリンと呼ばれるユダヤ人の議会の有力なメンバーでした。議員として社会的な地位を持っていた人です。ユダヤ人の指導者たちはこの議会でイエスに死刑判決を下してイエスをピラトに訴えたわけですね。もしかしたらその判決を下した時にこのヨセフもそこにいたのかもしれません。しかし彼は自らも神の国を待ち望んでいたとあります。他の福音書を見ると彼とイエスの関係がもう少し詳しく見えてきます。マタイの27章57節には彼自身もイエスの弟子になっていたとあります。ルカの23章51節には、彼は議員たちの計画や行動には同意していなかったともあります。一方で、ヨハネの19章38節には、イエスの弟子であったが、ユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフとあります。彼は、イスラエルにメシアが来られることを待ち望んでいて、イエスこそそのメシアではないかと信じて、密かにイエスの弟子となっていました。でも、ユダヤの議員でもあったため、彼らを恐れてそのことを公にはできないでいたようです。彼もイエスが十字架につけられ、苦しみながら息を引き取る様子を見ていたと思います。それを見届けた時に彼は ある大きな決断をします。なんと、ピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出ました。私がイエスの体を引き取りますと申してたわけですね。それは彼がイエスの弟子であったことを公表するようなことでした。それまではユダヤ人を恐れてそのことを隠していましたが、イエスの十字架の死を目撃して彼の心が変えられたようです。人に何と思われてもいい、イエスのために自分にできることをしようと心に決めたのではないでしょうか。それを公にすることで、イエスの味方だということで、議員を除名されてしまうかもしれません。それどころか、イエスと同じように迫害を受ける恐れもありました。それでも構わないと思ったわけですね。そして彼は、それを行動に移しました。46節にありますが、イエスの体を引き取ると、新しい天布に包んで、彼が所有していた墓にイエスの体を納めました。当時の墓は岩を掘って作られていました。他の福音書によると、それはまだ誰も葬られたことのない新しい墓でした。このヨセフの準備した墓が3日後にイエスの復活の出来事の舞台となります。その意味でも、アリマタヤのヨセフは重要な役割を果たしたと言えます。このヨセフの姿に私たちも励まされるように思います。彼はイエスのために自分にできることをしようと決心し立ち上がりました。行動したわけですね。考えてみれば、サンヘドリンのメンバーであり、ユダヤ人からもピラトからも信頼されていた人であったからこそ、イエスの体を引き取ることができたのではないでしょうか。もし普通の一般庶民であったら、ピラトは許可しなかったかもしれません。ヨセフであったからこそできたことです。また、彼の所有していた墓をイエスのために捧げました。彼に財力があったからこそできたことです。そのように、ヨセフは自分に与えられている賜物を用いて、イエスのためにできることを精一杯やったと言えるのではないでしょうか。父なる神様は、イエスによる救いのご計画の実現のために、このヨセフを大きく用いられました。マルコには出てきませんが、実はもう一人イエスのために行動した人物がいます。ニコデモという人です。ヨハネの福音書19章39節と40節をお読みいたします。以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人香を混ぜ合わせたものを100リトラほど持ってやってきた。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。アリマタヤのヨセフがイエスの体を墓に納めた時に、ニコデモも協力したようです。彼はパリサイ人で、彼もユダヤの議員の一人となっていました。ヨハネの3章にありますが、彼は以前、夜にイエスの元を訪ねてイエスから教えを受けていたんですね。夜に訪ねたということから、人目を気にしていたことがわかります。イエスは彼に、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと教えましたが、その時はその意味が理解できなかったようです。またこのようにも教えていました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ヨハネの3章14節15節にあります。それは イエスが人の罪を償うために十字架で死なれることと、イエスを信じる者は神に受け入れられて永遠の命を持つことを意味していました。ニコデモはこれを聞いて、その時はわからなかったようですが、十字架でのイエスの姿を目撃して、すべて腑に落ちた、心で理解することができたのではないでしょうか。そして彼も行動しました。今度は人の目を気にしないで、ヨセフと一緒にイエスの体を丁寧に墓に納めました。いかがでしょうか。このようにイエスの十字架の死によって、それを見ていた人々の心が動かされていきました。一人一人がイエスに目を留めて行動へと駆り立てられていきました。私たちもあの百人隊長のようにイエスへの信仰を告白したいと思います。またあのガリレアの女性たちのようにどこまでもイエスについていきたいと思います。そしてアリマテアのヨセフやニコデモのように自分に与えられている賜物を用いてイエスにお仕えしていきたいと思います。イエス様は十字架の贖いを成し遂げられたことによって私たちに救いの道、永遠の命に至る道を開いてくださいました。この大きなご愛と恵みを覚えて心からの感謝をお捧げしましょう。それではお祈りをいたします。イエスはご自身の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。お恵み深い愛する天の父たる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様の十字架の死は人の思惑通りに進められたことではなく、私たちが罪から救われるために父なる神様がご計画され、大きな犠牲を払って成し遂げてくださった救いの御業であったことを信じて感謝いたします。私たちはかつて罪のゆえにあなたの御前に出ることが許されないものでした。しかしあなたは私たちを憐れんでくださり、大切な一人子イエス様を私たちに与えてくださいました。イエス様は私たちの罪を償うために十字架でご自身の命を捧げてくださいました。そしてイエス様の体が裂かれたことによって壊れていたあなたとの関係が回復され、あなたの御前に出ることが許されるようになりました。私たちの力では決してなされなかったこの大きな救いの恵みを覚えてただただ感謝いたします。イエス様の十字架を目撃して心が変えられ立ち上がった人たちのように、私たちもイエス様に出会って心は本当の喜びで満たされました。この感謝をもってこれからもイエス様を見上げてイエス様と共に歩んでまいります。どうぞ私たちも私たちに与えられている賜物を用いてイエス様のために自分にできることを精一杯なしていけるように私たちを励まし力をお与えください。またどうぞまだこの恵みを知らない一人でも多くの方がイエス様に出会い、この十字架の愛を知ることができますように。そしてイエス様を自分の救い主として受け入れて、罪の許しと永遠の命をいただくことができるように、救いへと導いてください。今週も、お一人お一人の上に、あなたの守りと恵みが豊かにありますように。心からの感謝をもって、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。